ごきげんよう、じゅんこです。さあ、いつも聞いてくださりどうもありがとうございます。この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマに、体のことや健康のことなどね、その他もろもろいろいろお話しさせていただいてます。いつも聞いてくださる方もね、ありがとうございます。今日初めてお聞きになる方も、初めましてでよろしくお願いします。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。さあ、12月に入ってね、やっと冬らしくなりましたね。これね、いや、皆さん2024年もう終わりますけども、どうでした？ちょっと振り返ってみて、まあ、あっという間だったことは間違いないんですけどもね、なんて言っても今年もうね、夏が長すぎませんでした？もうね、いつまで暑い日が続くんだろうって、思って、秋があんまりなかったですよね。なので、なんか常に半袖でいたんですよ、私も。つい最近まで。で、外出るようになって朝晩寒いとか思って、あれ着るものがないみたいな。なんか秋、いつもの秋っぽく、ちょっとおしゃれしてどっかにとか、全くなかったですね。もう、暑いからもう半袖。そう。で、やっとね、寒いから、ちょっと、ダウンを出してきましたけども、わー、なんかね、夏長かったですね、これね、きっとね、皆さんもそう思っていると思いますけどもね。さあ、おかげさまで3年目に入ります。長かったですけども、まあ、あっという間でしたね。当初はもう何喋ろうかなと思って、結構こうテーマを考えたりとかしてたんですけども、まあ、3年目に入るとなかなか慣れてきまして、はい、そう、1ヶ月早いんですよ、意外と。あれ、この間何話したっけなみたいな感じで、もうでもこの間話したことをすでに忘れているという、はい、何話したっけと思いますけど、ことと今回はね、まあ、体のこと、前回も体だったかな、そう、やっぱり体のことが多くなるんですけども、なかなかね、今日は体の不思議についてお話ししたいかなと思います。で、例えばね、肘と顎つかないって言われてるんですけども、どうでしょうかね。自分の肘を顎とピタッとつけられるかっていうのを、ちょっとコマーシャルの間に試してみてください。はい、どうかな、意外と難しいと思いますけどね。はい、それではコマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さあ、どうでしょう。右でも左でもいいんですけども、肘と顎ってつかないよね、これね。そう、これ見た時に私も、できるんじゃないと思ったんだけど、実際やったらまるでつかないという、そう、これこのからくりね、そう、肘と顎がつかないわけっていうのが、解剖学的にこれはあります。で、なんて言っても、肩から顎の距離、肩から顎の距離と肩から肘までの距離の方が全然長いんですよ。メジャーで測るとわかるけど、多分手で測っても、 肩から肘までの方が多分長いので、うん、これはねちょっと圧倒的に長いからね無理ね。そして解剖学的に見ても肩関節って真横に伸ばした時に、内側に自分の中心の方に持っていく水平にこう内側にね動かす水平屈曲っていうんですけども、まあ水平内転とも言われるこの角度っていうのが130度から135度に限られてんですよ。こう、これ以上いかないのね。で、いかないので、いくらちょっとこうやって上に持ち上げたところで、顎にくっつかない。ということになってます。いやーなんか、顎がこう、何?こうしゃくれてる人いるじゃない?例えば、この顎を最大のこの猪木の形にしたら、もしかしたらピタッとつく、ちょっとなんかつきそうになるかもしれないですけども、いやいやいやいや、普通の方は多分無理なことなんですよね、これね。で、こういった、なんか体って、思っても見なかったけど、あ、こうなんだっていうことが結構多々ありまして、はい。今日は顎。で、もう一つは指に関してなんですけども、薬指って力が入らないんですよ。なんて言うんだろう。小指もそうなんですけども、こう指の中で不器用なのが小指と薬指なんですね。で、生活において小指がものすごく不器用感がある。うん、でもギターとかピアノ演奏やってる人は薬指がねめっちゃ不器用感がそう力が入らないっていうか、なんか独立して動かせないんですよね、うん、でそのためになんか小さい時からめっちゃ努力をして薬指をこう独立で動かす練習してる人は今でも動くんですけども、まあ何もやってない方はほぼ薬指がこう思うように動いてくれないっていうのが、まあ神経とのつながりでそういうことになってんですね。で、ちょっとやってもらいたいのが、見えないからね、私言葉で言うしかないんですけども、テーブルの上に、中指を曲げて、ピタッと床につけて、他の指は伸ばしてほしいんですね。親指、人差し指、薬指はつけて、中指だけこの第二関節からピタッと、第二関節っていうのは爪がありますよね。爪のすぐ下にピッと曲がるのが第一関節です。その下、第二関節、ここね、ここまでピタッとテーブルとかにつけて、で他の指をピタッとつけておいてください。はい、大丈夫かな、やってみる、やってみてそしてじゃあ親指から離したりつけたり、他の指を動かさないでね、親指を離してみます。これ多分いけるよね、うん、で人差し指も離したりつけたり、これも多分コントロールしてできます。じゃあちょっと薬指抜かして、小指もまあまあちょっと不器用感があるけどいきますよね。はい、じゃあ薬指やってください。浮かないんですよ、中指。これ動かないよね、これね。そう。これ動いたらすごい。そう。で、動かないんですよ、これ。指の構造上、これはね、難しいことなんですね。うん、で、なんでかって言ったら、薬指には単独で、この、伸ばす筋肉っていうのがね、ないんですよ。他の指はあるの。なぜか薬指にはないんですよ。そうそう。で、中指にもね、あまりないって言われてるんですけども、まあまあ中指は半分、この人差し指の神経がいってるので、まあ、動かせるって言うんですけども、薬指に関しては、単独でこれ伸ばす筋肉がない。ので、指の構造上、これはね、結果離れないんですよね。面白いよね、これね。そうそう。で、なんでかって言ったらね、この小指と薬指って連動して動いちゃうんです、これ。面白いね、これね。そう、小指もそうなの、小指。で、例えば、パーって開いて、小指からこう、 曲げていくと一緒に小指を曲げようとすると薬指まで曲がっちゃう、曲がらない人もいるかもしれないんだけど、はい。私なんかはもう小指を曲げようとすると薬指まで一緒に曲がっちゃうんですよ。で、中指は単独で動かせる。人差し指も大丈夫。で、親指からこうやって開いていくのも一緒に動いちゃう。そう。薬指を動かそうとすると小指まで動いちゃうという面白いことがある。そう。これはね、薬指の腱が独立してないし、それぞれの神経もね、分かれてないんですよ。一緒なの。小指と。うん、で、小指を動かす筋肉っていうのは手のひらの深層部分にあるんですね。結構奥の方にある。で、それに対して他の指を動かすこの筋肉は比較的浅いところにあるんですよ。だから独立性がね、意外と高い。で、深層部分にあるから、まあ独立性が低いっても言われていて、そう。で、細かい動きがやっぱりね、難しくなんですよね。で、曲げる筋肉、伸ばす筋肉っていうのが、他の中指とかね、人差し指とか親指に対してめっちゃ弱いんですよ、これ。そうそうそう。なので、なんかつまんだりってするときって、親指を軸に、結構人差し指と中指でグッと。で、他の指は、薬指と小指は、ちょっとなんか添えてるだけっていう感じですね。でもトレーニングしてる人は結構強いかもしれない、これ。ギターとかね、やってある人は。私もちょっとやってるけど、まあ、ほぼ薬指が動かない。そうそう。でね、ピアノもちょっとやってたんですけども、やっぱりね、薬指って、なんか神経がいってないっていうか、なんか動かしてるんだけど、動いてないような錯覚に陥る。他のところが動いちゃってるような錯覚に陥る。そう。これは神経支配がね、違うんですよ。小指は尺骨神経支配なので、運動と感覚のコントロールがめっちゃね、複雑なんですよ。この尺骨神経って。めちゃなかなかね、筋肉も難しいのに神経まで行くとちょっと難しいんですけども、うん。で、尺骨神経っていうのは、肘の、この、内側の肘の内側、これなんかガンってぶつけるとすっごい痺れるところあるでしょ。そう。そこ尺骨神経通ってるんですけども、うん。で、親指とかは、正中神経とか、頭骨神経って、比較的この動きがしっかり伝わるところなんですよ。うん。面白いね、これね。解剖学で調べちゃった。そう。もうね、職業病としか言いようがない。そう。なんでだろうと思うと、筋肉を調べてみようとか思うと、もう結構深掘りしちゃうんですね。そう。で、手のひらをちょっとパーって開いてみてください。パーって。ちゃんと開けますか、うん、これ年齢重ねてくると、開かなくなっていくんですね。なんでだかって、日常生活って曲げることが多すぎるんですよ。何かを掴むとか、ね、何か掴んだりとか、何かやるときって全部指を曲げてやったりするので、なかなかこう開くってことが日常ない。で、ヨガとかで手を床につくという動きが結構あります。四つ這いとか、下向きの犬のポーズもそうなんですけども、ほぼほぼ私が見る限り、ピタッと手のひら、ピタッと指まで床にピタッとつけられる人って、クラスで、20% ぐらい。そう。10人いたら2人ぐらいの確率で指が浮いちゃってます。意識がいってないのね。床をピタッと押し付ける。リュウマチとかヘパーデンだけなんか、ちょっと関節にね、不具合がある方は、いた仕方ないとして、何でもないよっていう人でも意外とこの開くっていうことが難しくなってくるんですよ。これ使わないとどんどん手がこわばる。そう。こわばってきちゃうんですね。で、パッと開いた時にこの真ん中のラインってどの指だと思いますか？ パッと見た時、自分の真ん中の指の指ってどこだろう、まあ、普通は中指じゃないって思うじゃない、一番長いし中指真ん中にあるしって思うんですけども、実はパーって開くと人差し指が、人差し指と中指の間ぐらいが真ん中なんですよ。言われてみればって思うでしょ。そう、中指を真ん中にするとなんかちょっと変な感じで肘がこうやって内側に入っちゃう。そうそう、パーって開いた時に、そう、それでちょっと人差し指を伸ばしたまま親指と他の指でこうやって握るっていうのがめっちゃこう普通し、自然な動きなので、人差し指、これは英語ではインデックスフィンガーと言います。そうですね、この指がまあだいたい真ん中に来るよということです。はいはいはい、面白いねこれね。そうで、薬指がね動かないっていうのもあるんですけども、うん、もう一個やってた、この指をぐるぐる運動っていうのがあって、指先を動かすことで脳への血流が増えるって言われてるので、意外とこのリハビリなんかでもよく使われてます。これやったことあるよっていう方いると思うんだけど、右手左手のそれぞれの指の先を合わせて、ちょっとこう円をドーム状にしときます。こうやってやって、うん、そして親指から離して、指と指くっつかないようにくるくるっとこう回して、逆回しもします。そうです、そうです。で、親指できたら今度人差し指少し離して、指と指をこうくるくるくるって回す、逆側も。で、これを徐々にやってください。そう、もうすでに中指でくっついちゃう。そう、薬指ね動かない薬指ね本当に動かないんですよ。これでも練習すればできるので、うん、で、小指は比較的ごめんなさい、小指は比較的ね、これ動く、これがねすごい活性化します、うん、なんか指先を動かすとリハビリとかでねボケないよっていうこと聞いたことあると思いますけどこれねいいですよ、これぜひやっていただければなと思います。はい、そしてなんとなく指ちょっとねこわばってるよねって言ってマッサージする方もいると思います。私も体式マッサージで指をギューって握ってあげるんですね。こう圧迫したりするんです。すっごい気持ちがいいんですけども、薬指にはこれね、薬指だけ交感神経を刺激するツボがあるのよ。これね面白いでしょ。これ他の指は副交感神経がこう優位に立つようなところが多いんだけども、薬指だけ交感神経刺激されちゃうから、なんかあんまり、そう、なんかツボがあるらしくてね。だからまあギューギューギューギューやらなきゃいいんだろうけども、ちょっと指先でパンって跳ねるとか、そのぐらいにしておいた方がいいみたいですよ。はい、なんかね面白いねって言ってね。そうそう、薬指が離れないのはさっきね、離れないから薬指にエンゲージリングをはめるっていうことらしいです面白いねこれね。はい、コマーシャルです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、さあそれでは最後までね聞いてくださりどうもありがとうございました。はい、指ちょっとずつね動かしてみてください。はい、でも無理にね動かすとなんか余計変なとこ力が入っちゃうから、無理に薬指に動かそうと思わなくても大丈夫なんですけども、うん、 そう、足指も大事なんだけども、意外と手の指っていうのも結構使ってきてるじゃないですか。私なんか60年もずっと使ってきてるから、結構朝とかこわばってて、意外と大変。で、右手一回バネ指やってて手術してるし、最近左手の中指も、これ、カクッと曲がったら、ちょっとバネ指っぽい。戻らなくなってるので、いや、これどうしようかなとか思って、そうならないために、ちょっと意外とこう、マッサージとかしてますけど、はいはいはい。指回し運動ね、ある程度やっていただけるといいかなと思います。多分ね、バネ指の方はすごい多いんですよ。私もいろいろ聞くんですけども、次回ね、今度ね、私がバネ指を手術に至った経緯と、その後のどんなリハビリをやったとかで、ちょっとお話しできればなと思いますので、ちょっと楽しみにしてください。別に楽しくないけどね、これね。大変だったんですよ。意外と戻んないかと思ったぐらい、ちょっと厳しかったですね。はい。さあ、2024年も残すとこわずかになります。今年中にね、やり残すことがないように計画しましょう。まあ別に掃除とかやり残してもいいから、うん、他ね、なんかね、気にかけていたこととか、ちょっとね、忘れないようにやってみてください。いろいろあると思いますけども、お体に気をつけて、良いお年をお過ごしください。それではまた。さよなら。